現在はですね、2019年の8月の13日の、火曜日です。まあもうボケてますね。私ですね、陰謀論的なことをですね、結構言います。しかしですね、陰謀論つったってですね、大体その、全世界における開発利権をですね、それらの情報とですね、うん、先んじてその情報を保有しておくことによって、インナーサークルの中に保有しておくことによって、株式市場で関連の企業にですね、先んじて投資をしてですね、売ったり買ったりすることにおいて、莫大な利益を上げるということを通じ、この世界のですね、いわゆるその支配層と言われる方々は、莫大な富を築いてきたという、ただそれだけなんですが、大英帝国はですね、大体のところは株式投資的なもののシステムを整備してきたその流れから、そういうものが出てきたのですが、そういうインナーサークルと言われるような、つまり権力者のですね、仲間内同士の内側、外側と言われるような人間集団における内側の勢力における、その内部が、どういう方かな。まあ、どれだけ腐っているのかだとか、あとはですね、秘密の情報みたいなものを共有することによって内部の結束を図る的なことがですね、行われているのかどうかに関しては、我々はその実態をよく知りません。基本的にですね、これが全てとは言わないが、西欧世界においては、これはキリスト教であるとかバチカンであるとか、そういう風な世界においてよくあることなのですが、ペドフィリア、幼児性愛、少年性愛などを含めるですね、まあ、都市派もいかない6歳とか7歳とか8歳のですね、女の子であるか男の子であるとか、男の子であればですね、肛門性交を無理やりやったりですね、女の子にしてもですね、ワギナと言われるですね、女子性器に無理やり入れたりなんかしてですね、その、無理やり性交して殺すなどということが、私ははっきりこんなことね、言いたくないんだけど、おぞましいんだけど、しかし言っておかなくてはいけません。そういうことを趣味にするような、とんでもない人々が、支配層の中に、まあ、何人かとか何パーセントとか特定はできないんですが、どうやらいるようです。で、米国の中においてそれらのペドフェリア、幼児性愛、小児性愛だったかな、こういうものを提供していた複数のキャラクターがおり、その中にですね、この間10日にですね、なぜかニューヨークのマンハッタン拘置所施設内というのは、はっきり監視が厳しいところなのですが、ここでどうやってそのロープを手に入れたのかもわからない、ロープを使って首吊り自殺をした、一人の男がいます。ジェフリー・エプスタインというですね、大富豪です。ジェフリー・エプスタイン。まあ、これちょっと前にですね、Yahoo のニュースなんかでも出てましたが、一瞬でこれをですね、消すような動きがありました。ニュースの人気ランキングサイト的なものにもですね、載せないような工作がどうも私は行われていたような気がする。このキャラクターは、民主党、共和党の両方にまたがって、いわゆる小児性愛のキャラクター、女の子だとか、男の子を手配したんだよ、的な形で言ってるんですが、おそらくこれね、共和党のキャラクター含めるのは、間違ってると思います。そういうのがいないとは言わない。いないとは言わないけど、おそらくこれは民主党の側ということになります。ただ私はこれをですね、口に出すときに証拠がないのでこうなのだという決め打ちができません。それはおそらくですね、ユダヤなるものの言葉に表される人間集団の中で、ユダヤ教徒でも何でもない連中がユダヤ教をですね、名乗っているような、そういう人間集団が実はおります。まあ、本当のユダヤ教徒でそういうペドフィリアもいるのかもしらんけど、そういうのとか、あと、いわゆるムーニーズですね。日本では統一教会と言われます。ああいうものに関わっているような人たち。これも本当かどうかわかんないですよ。ツイッターなんかではそういう解説はですね、結構あります。ただ、権力者が、ちょっと変態性欲的なものを何か持っている人がおられるというのは言い過ぎでもないでしょう。そういうですね、この中において、私の見え方からすると、米国民主党政権を支持しているような金持ち層であるとか、そういう人たちの中に、この小児性愛というか異常性欲をですね、持っておられる方がどうも多いのではないかという見方をしており、私はね、でジェフリー・エプスタインは確かに米国の支配層の中でですね、だいぶつながってましたが、 主にこの民主党勢力の側に供給していたんじゃないかなと思います。ここでただこうする、そうするとどうしても人身売買という概念が出てきますよね。子供の、そうした子供を一体どこで手に入れるんですかねということと、そうした子供好きのですね、変態勢力の人たちにおいて、今度はアジア人のいいのを持ってきてくれだとか、というようなリクエストもあったりなんかしますよね。私はこういうですね、支配層のリクエストの動きと、日本であるとか、中国なんかもそうですよ。子供が消えるという、誘拐されて消えるという、そうした動きには強い関連性があるのではないかなと疑っております。で、トランプさんがですね、少し前にというか、2日3日前ぐらいですか、ツイッターのリツイートみたいな形でですね、責任の所在を曖昧にしてというふうな形で、これ民主党の勢力が殺したに違いないよというわけじゃないけど、なんかされたんじゃないかみたいな、こういうことを言っております。でもね、いろんな、この間、オハイオとですね、テキサスのところに銃乱射事件あったでしょ。このことに対して民主党勢力がトランプ悪いとずっとやってたんですよ。そういうことの意趣返しというふうに見ることもできますが、トランプ大統領は就任当初真っ先に何をやっていたかというと、これらの小児性愛をですね、もう溺愛するというか偏愛している方々のキャラクターを逮捕、具体的に本当に逮捕するということの動きをやってらっしゃったんですよ。うん。オバマ政権の時は絶対なかった動きです。そういうことをですね、我々は知った上で、このエブスタインの、これが本当に自殺だったか他殺だったかは知りません。弁護士と接見が終わった後に死んでいたそうですけれども、まあ他殺だと思うんだけど、それらの背景にある、これ米国の中だけにいる悪いやつという言い方にはならないんですよ。そのいわゆるその悪いやつ、小児性愛、ペドフェリアが大好きだっていう人たちは必ずですね、国境線の外側を越えて、私の見え方からするとどうしても中国であるとか中米の人身売買組織なんかとつながっているというふうにしか思えないわけです。今度もっといいの持ってきてくれという意味で。まあ、この名前とですね、背後のこれからの報道にちょっとだけ気をつけておいてくださいというのを今回のオチとします。多分でもこのままフェードアウトしていくんじゃないかなとは思ってますが。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の13日のですね、火曜日かな、火曜日です。まあ変な祝日が終わって、変でもないけど、ちょっと聞き慣れない祝日が終わったんで、ちょっと頭がぼっとしておりますが、これから、今のですね、地球の流れというのは、隠れていたものが表に出てくるというふうなテーマになっております。ですからね、今まで隠し通していたような犯罪的なもの、大体それですよね。それがですね、思いっきり出てくる、みたいな流れになっております。私、さっきですね、米国のですね、支配層の闇における、小児性愛的なものをですね、その子供たちを手配していたであろうと言われている、富豪のジェフリー・エブスタインという人がいるんですよ。いろんな司法取引もしてます、この人。で、その人がですね、自殺した時にですね、実はでもこの人の、逮捕する前の動きの段階において、トランプ大統領は、当時はまだセッションズ司法長官だったと思いますけれども、セッションズ司法長官が徹底的にですね、このペドフェリア関連の支配層と言われる人たちを具体的に逮捕していったんです。そのことは恐るべきことに、米国の中の主要メディアにおいては、一行も、ネットを含めて一行も発表されてないです。かろうじて8ちゃんだったかな ?4 ちゃんだったか8ちゃんだったか。そこでですね、どうやら、なんとかとなんとかってやつが逮捕されたらしいであるみたいな。有志の書き込みというよりも、おそらく FBI であるとかそういう人たちが流してるんだろうなと思ったんですが、この米国の中にいるですね、私はこれはおそらく大陸勢力とつながるファシズム勢力と親和性の高い、米国をですね、売り渡すことにも何の躊躇もないような、売国土的な人たちというふうな捉え方をしておりますが、 これらがですね、少しずつではありますが追い詰められていく、それは中国と韓国がですね追い詰められていく流れと私は連動していると思います。米国の中における売春グループですか、売春ネットワーク、これはまず韓国がアジア系のですね売春ネットワーク的なものを各州に作っていってですね、それを後から入ってきた中国のマフィアが全部ですね関係者をぶっ殺してですね乗っ取って、そしてそのあたりの流れの中でさらに中南米のマフィアの方々が殺し合ったり業務提携組んだりしたというふうな流れで、中韓そして中南米のどちら中米ですねのマフィアというのは大体はお友達です。もちろん敵対して殺し合ったりということもあります。しかしですね、例えば中国の勢力が合成麻薬をですね運んでいくときに、中国の船籍であるとか中国がですね他の第三国の船籍であるというふうなコンテナ船とかを使って米国の港に横付けしてそれを入れようと思っても、最初から疑われているのであまりうまくいかないんですよ。だから中南米、ここでニカラグアとかですね、ホンジュラスとかもいろいろ出てくるみたいなんだけど、中米のですねマフィア国と言われる人たちがいわゆる企業のロンダリングのようなことをして会社名隠してですね、そしてメキシコから堂々と入れるというふうな経路があったんですよ。今はそれもだいぶ潰されてるそうなんですが、トランプ大統領がなんでメキシコとの国境線にですねこの壁を作ってまでそれらの人の出入りを徹底的に抑え込もうとしているのかっていうのは、一重には大きくは不法移民もあるのだけれども、この合成麻薬のですね問題が非常に大きいんですよ。完全な廃人になるようです。だからどの世界にも問題というのはありますが、米国のそれも結構深刻なんですよという言い方でしょうか。でですね、話ちょっと飛ぶんですけれども、これからの世界のですねグローバルサプライチェーンの再編という動きに通じて、経済の再編というのは同時に軍事と情報部門における再編にそのままつながっております。今私が起きているのは基本的には海洋勢力と陸上国家の勢力との大陸国家勢力との相互対立であるというふうに、中世の時代に戻っていく流れの途中だというふうに見ておりますから、米国としてはどうしてもですねかつて EU という地域に経済も政治もですねいろんな物の流れの流通を大陸の側に一方的に搾取されていたという言い方もありますし、いろんな表現ありますけれども、その A 国の市場を米国でですね代替し、その上で米国も儲けつつも A 国との絆を強化する方向で全体を進めております。それはですねおそらくトランプ大統領の見方としては、もう欧州はダメだというのは、この場合ですね完全に中ロと合体するようなユーラシアリーグ同盟っていうんですかね、ユーラシア、アジア、アフリカ大陸一体同盟というふうなことの構築を、ロシアには力がないからやっぱりこれは中国がという言い方になり、中国はだから EU のですね北欧地域にだいぶその経済的侵略から来るところの自分たちのですねコントロールを埋め込もうとしております。それはですねロシアも激怒しているんですが、スタン諸国と言われるところにおいて原油決済代金のですねそれを人民元でやってくんねえかというふうなこと、多分これまだ実現はしてなかったと思うんですが、そういうことをやり始めるとさすがにプーチンさんどう思うかな、いろんなこと思うけどね。この間のその新型ミサイルのですね失敗だというふうに言われてるのは、私はこれね米国に向けてのもののふりをしながら中国に向けての圧力の方が大きかったんじゃないかなという気が実はしております。巡航ミサイルだからです、はっきり言うけど。だからなんだっけかな、アルハンゲリスクで起きたミサイル実験なんですけど、ブレベスニクという名称のね巡航ミサイルなんですが、これでもロシアだから嘘つきだからね、わからんのだけど、原子力エンジンを搭載しているからほぼ無限とされる長距離飛行が可能な巡航ミサイルだそうです。何使ってんですか。原子力エンジンで電気を起こして、熱伝対か何かで電気を起こしてプロペラで飛んでいく巡航ミサイルですか。そんなのすぐ落とされますよ。じゃあ原子力で何が動かすことできるんですかね。 基本的にはそのラムジェットみたいな形のですね、燃料を搭載して、その燃料をですね、高温高圧にして後ろに吹き出すというタイプの巡航ミサイルにならざるを得ないと思うんですが、無限とされる、そういう構造だったら無限とされる長距離飛行というのは、原子力使おうが何しようが無理じゃないですかね。だから私はこのロシア嘘、なんかね、こいつらの言ってることっていうのは、いわゆるおバカな、俺よりもどう考えても頭のよりですね、おバカな陰謀論者が HAARP ですか、カナダにあるですね、水平線レーダーというか、超長距離レーダー基地のことをですね、気象操作だとかって言ってるようなね、人工地震発生装置だと言ってるね、あれと同じようなレベルのような気がしなりません。米国が本当に人工地震をですね、任意的にどれだけでもできるというのであれば、今この瞬間、中国にはマグニチュード10だとか20だとかの地震が毎日起きてますよ。できないからやらないんです。そもそもだからそんなものはないんです。はっきり言うけど。こういうことをですね、真面目に考えない。なんか怖い怖いとばっかり言ってる。何に怯えてるんですか、あなたたちは。こういうことも本当に思います。怯えなくていいものに怯えてばかりいる。そんな人生楽しいのかよ。ね、自分で自分を怖がらせてるだけだよ。そういう人生は私はですね、あまり推奨しません。偉そうなこと言ってますね。まあいいや、どうだって。うん、そんなわけなんで、とりあえずですね、米国の中における裏切り者勢力に対する粛清だとか、海洋勢力、陸上勢力における総国の復活だとかの動きがですね、これからさらに強まっていくことによって、既存の世界とはちょっと違った形のですね、国家間における対立の見え方がこれから目立ってくるのではないかな。というか、まあそうなるんですが、まあ香港のですね、香港に対する武力介入の動きも含めて、だいぶですね、想像しい下半期の1年残りになっていくのではないかなと、私はこれを思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。